はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いよいよね、日曜日が東京マラソンということなんですけれども、はい、今日ニオタニに行ってね、知り合いのマネージャーと話してたら、もう今日あたりからどんどん都内のホテルにはね、宿泊客が来てるらしいですよ。世界中から。
選手の方。
世界中から。
あ、そうですか。
それで地方の方もね、要するに東京に一泊しなければやっぱり朝早いので、去年の記憶だとね、とにかく自分がスタートはね、なんか一番後ろだったんですよ、初心者だから。はい、もうえらくかかってね、それが疲れちゃったよね。
そうですね。で、またゴールしてからも大変ですしね。
ビッグサイトの外れでね、寒かったな、風が強くて。帰りは誰かに迎えに来てもらった方がいいんじゃないかな。一人で帰るとなると結構大変だと思うので、ね、
はい、来年はどうですか。
来年はまあ出ようかなとは思ってるんですけどね。でも当たらないかもしれないから分かんないですよ。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前、西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領はフロリダ州で数千人規模の集会を開き、演説でアメリカを再び偉大にするために信じられないほどの進展を遂げたと述べ、就任1ヶ月の成果を強調しました。
大統領令を次々に出してね、自分の政策を実現しようとしているのは確かなんですけれども、まあ後で申し上げますけれども、ちょっと混乱がひどすぎるなという感じも私はします。
世界銀行は欧米で政策の不透明感が高まり、2016年の世界の物やサービスの貿易量の伸びが大幅に縮小したとする報告書を発表しました。伸び率を前年比プラス 1.9% から 2.5% と見積もり、金融危機直後の2009年に記録したマイナス 10.5% 以来の低い水準にとどまったと分析しています。
まあ良くない傾向ですよね。今週はね、 NHK の肝心海運の破産と釜山港のね様子をまとめたドキュメンタリー見ましたけれども、やっぱり世界貿易が伸びないとなると海運市況とかもね厳しいということで、アメリカ第一という政策を掲げている人がねアメリカの大統領になっているわけで、世界貿易しばらく技術革新の成果となるようなね新しい製品もあんまり出てきてないし、しばらくは停滞なのかなと。ただまあ全体的に見ると商品市況とかはね良くなっていて、それが長期金利の上昇につながっていると、それはアメリカでもですよ、というような環境もあるので、この辺が減少にならないようにするためにはどうしたらいいかということを検討する必要があるかというふうに思いますよね。
アメリカのティラーソン国務長官は、中国外交担当トップの楊潔チ国務委員と電話で協議し、二国間関係構築の重要性を再確認するとともに、北朝鮮の脅威に対処する必要があるとの認識で一致しました。
ティラーソンさんね、外交のプロではないんですけれども、一応国務長官に就任して、徐々にアメリカのね、対中政策というのが固まってきている印象がします。あと、ムニューチンさんもですね、財務長官になって、人民元に関する発言をしていて、トランプさんはね、就任してすぐに中国をですね、為替操作国にするみたいなことを言ってたんだけど、どうも、やっぱり、それぞれの長官はかなり慎重な動きをしているというのと、北朝鮮の脅威に対処する必要があるとの認識が一致したというのはですね、これは形式的にしているだけじゃなくて、僕がさっき読んだ韓国の報道機関の報道によるとですね、中国は金正男ナムの死亡に関連した報告をですね、平壌から中継でやったらしいんですよね。ということは北朝鮮が関係してますよって言ってるようなもんだから、北朝鮮中央通信の報道を伝える形で、まあ金正男ナムという言葉は使わなかったらしいんですけどね。中国は今回の一連の事件に対して、北朝鮮の言い分に対する怒りもそうですけれども、自分の庇護下にあった金正男ナムが殺されたことに対して相当頭にきていると。 だから僕の今の認識によると中国と北朝鮮との関係は私が記憶する限り最も悪化しているというふうに思いますよね。
労働組合の中央組織である連合、日本労働組合総連合会は、政府が検討している企業の残業時間の上限規制について繁忙期に月100時間までとする案を条件付きで受け入れる方針を固めました。
まあ、大和運輸はね、昨日のニュースだったんですけれども、労働組合の主張によってもう取扱荷物を来年3月までの1年間は今年3月までの1年間に比べて増やさないでほしいと、で会社はもう OK とこう言ってるような状況で、要するに人手不足が非常に激しくなってるじゃないですか。だから時の場合によってはやっぱり繁忙期には100時間までとするというのをですね、労働組合の中央組織である連合としても受け入れざるを得ないような状況になってきていると。だから人手不足っていうのが日本全体にとっての大きな問題になってきているということがこれでわかりますよね。まあ本当は上限規制を守れればいいんですけど、時と場合によってはということなんでしょうね。
JTB グループなど旅行観光各社は訪日外国人の富裕層向けの高級サービスを相次ぎ開始します。特別な体験を楽しむこと消費の人気が高まっている傾向に対応し、予約が取りづらい歴史的建物を貸し切ったり、高級車での移動を提供するなど満足度の高さを訴えて固定客の確保を図ります。
僕最近面白いなと思ったニュースはですね、去年日本の国立公園を訪れた人は549万人だったかな、なんかそれ正確な数字じゃないんですけど、とにかく去年日本に来たのは2400万人じゃないですか。だから要するにね、5人に1人は国立公園行ってるわけですよ。で、国立公園の入場料っていくらか知ってます？せいぜい200円か300円ですよ。取って500円ね。つまり日本ではこと消費がものすごくいいんですよ。外国人に人気がある。国立公園綺麗だしね、あちこちにあるし、明治神宮なんか入るのタダですからね。あそこゾロゾロ人が歩いてるでいいんだけど、物の消費をしていた頃、つまり電気炊飯器とかね、買っててくれた時には日本経済の貢献度が高かったじゃないですか。で今国立公園に何百万人も行ってもらっても全然ね、成果としては非常にね、しかもあれ半日くらい簡単に時間過ごせますからね、国立公園だったら。まあだからそれをこと消費を楽しむコースを作ろうと、これはナイストライだと思うんですよ。ただそれによって我々がね、例えば有名なお寺に入れないとかそういうようなことになってくれてもね、あと静寂を楽しむお寺でなんか想像しいのを聞いてもね、あんま良くないなとは思ったりね、いろいろ考えますね、この運動するのね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は政策決定会合を前に金融政策に関する情報発信をやめるブラックアウト期間をこれまでより長くします。従来は FOMC を開く前の週の火曜日の朝から FOMC の終了日まででしたが、3月から開催の2週間前の土曜日からとします。
これまでより長くするってことでね、今ちょっとトランプ政権のね政策に関心が移ってるわけですけれども、本来 FRB の政策っていうのはアメリカの金融関係者にとって一番ね関心の的になるので、どうも推測が出やすいということで、少しねブラックアウトの期間を長くしようということなんじゃないでしょうか。まあこれはやむを得ない措置だなというふうに思いますね。
日産自動車はカルロス・ゴーン会長兼社長兼最高経営責任者が社長と最高経営責任者を退任すると発表しました。代表権のある会長にはとどまり、提携するルノーや三菱自動車を含めたグループ全体の舵取りに専念します。
これはまた後で取り上げます。
ふるさと納税による東京23区の2017年度の税収の減少額が207億円に達する見通しとなりました。返礼品競争の過熱を疑問視する声が増えています。
これね、やっぱり僕の友達でもいますけどね、彼らは何が自慢かっていうと、伊藤さんすごい和牛もらいましたとかね、そんなね、要するに返礼品を自慢してんですよ。そうじゃないだろうと。これは本来はそこに税を納めたいと、返礼品とはたまたま来ましたと、もう返礼品狙いのねふるさと納税になってるんで、これはちょっといかがなものかなと。返礼品競争がちょっと激しすぎますよね。これによってね、東京の例えば世田谷だったかな、一番税収が減ってたのね、世田谷、杉並、太田、 港そこら辺はもう相当減っていったりするんで、やっぱりそこに住んでる人はそこで道路使ったり橋使ったりね、水道使ったりしてるわけじゃないですか。今は返礼品競争が激しすぎるって良くない傾向だなというふうに思ってますね。
北朝鮮の最高指導者金正恩朝鮮労働党委員長の異母兄弟金正男氏がクアラルンプール空港で殺害された事件について、マレーシア警察は記者会見で北朝鮮籍の4人の男が犯行を主導したと断定しました。また遺体から猛毒の VX が検出されたことを明らかにしました。
まあこれはあの VX が検出されたっていうのはね、今日24日のニュースで最新なんですけれども、どうも10人以上の人がね関わっているんではないかと。まあ実行犯の2人の女性、インドネシア人とねベトナム人の女性なんですけれども、それとは別にと。もう VX が使われたという段階でこれは国家的犯罪と。つまり VX というのは軍隊のような非常にリスク管理がしっかりしたところになければできない本来ねものなので、私は北朝鮮の国家の最高指導部が命令した事件であるというふうに考えてますよね。まあこれの影響としてはやっぱりそんな危険なものを持ち込んでね殺人を行ったわけですから、マレーシアと北朝鮮の関係が非常に悪化してきていると。でさっきも申し上げたように中国と北朝鮮との関係も悪化しているというところが全体のストーリーとして非常に大きなポイントで、それからさらに言うと北朝鮮がますます孤立化を深めてもう核しかないというふうに思い込むのは危ないなというふうに思ってますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはアメリカのトランプ大統領が就任して1ヶ月経ちました、
はい。
まあ、マーケットの方はだいぶアメリカでは指数も連続して、
ダウは連続して10日間上がってますよね、はい。他の指数は1回途切れたりしてるんですけれども、まあ、高値更新ということが続いていると。多くの方はね不思議に思うんじゃないでしょうか。あれだけアメリカガタガタがしていて反トランプのデモも起こっているのにと。でマーケットの論理と我々の倫理的な思考というのは分けて考えなきゃいけないっていうのはこの番組では何回も言ってきました。私はね今のニューヨークの株の上昇には2つファクターがあると思ってます。で1つはトランプ要因で、それはインフラ投資、規制緩和、減税ですか、次はねマーケットに交換される材料がいくつかあって、それを少なくとも彼は実行しようとしている。で、そこがポイントですよね。成果は出ているわけではないが、実行しようとしているように見える。オバマ政権の時までの閉塞感にとらわれていたマーケットにとっては新しい材料だというふうに思います。で、もう一つはね、トランプ大統領が就任したことと関連しているんですけれども、アメリカでいうところのグレートローテーションが起きている可能性がある。で、グレートローテーションというのはどういうことかというとね、お金が安全なものからリスクのあるものに大規模に動くという状況を指すわけですね、
はい。
で具体的には債券市場から株式市場への資金の大量の移動というのがあるんだと思います。で10日連続して下げた。でその中の動きを見ていても、日中下げていても引けには上がっているというね。つまりどういうことが起きているかというと、押し目を買う人がいっぱいいるっていうことですね、
はい。
押し目っていうのは下がったところです。でそれは継続的に株式市場に資金が入っていることでしか理解できない。トランプ大統領に対する期待というのはもちろんあるんだけれども、なんか非常に大きな資金の流れの変化が起きてきているということだと思います。で債券市場というものを考えてみるとですね、去年か 1.4% を下回るところまで利回りは低下したわけですね。つまり買われたんですよ。でその後の債券相場の動きを見ていると、やっぱりトランプが大統領になったし、少しインフレ懸念が出てくるんじゃないかと。で、アメリカの金融政策も緩和から若干の緩和の縮小みたいなね、
はい、
形になっていっていると。で、そうすると、もう債券相場は買えないよね。つまり利回りは上昇するよねという見方になっているんだと思うんですね。で、そうすると、債券市場ってのは非常にプールの規模がでかいので、 そこからやっぱり継続的に資金が出だすとどういうことになるかというと、それの受け皿であるマーケットは、それを大量に受けざるを得ないということだと思うんですね。で、今、その流動性という点で考えると、債券市場と同じように流動性があるのは株式市場で、ダウ構成銘柄の30種ぐらいが一番対象になる。
はい。
つまり IBM の株持ってますっていうのと、アメリカの国債持ってますっていうのは、どっちが流動性が優れるかって言われれば、まあそれはアメリカの国債の方が優れているかもしれないけど、もうこれ以上値上がりがないということになれば、ダウの構成銘柄のように誰もいつでも売ったり買ったりができるマーケットにお金を動かそうという動きになっているんだと思うんですね。で、ナスダックや SP が時々基調は上がってるんですけれども、上値を得ないのはそういう原因がある。つまり、ナスダックや SP に入っている銘柄の中には流動性の低いものも多いので、流動性の高い資金の受け皿としてはダウが一番注目される。ダウはどうだかというと、少し下がればまた買われるというね、展開になってきていると。だから、トランプ大統領があれだけアメリカ国民の半分ぐらいから嫌われてね、とんでもない大統領だと言われている割にはマーケットは好感してるじゃないかという人がいるかもしれないけれども、それは半分当たっていて半分外れているというふうに思うんですね。まあ半分かどうかというのは議論のあるところなんですけれども、つまり、いろいろマーケットというのは複層的な要因で動いていて、資金の流れの中と、あとはトランプ大統領に対する評価のプラスの面を先取りしている。で、マイナス面は何かっていうと、例えば移民がね、減少してくるっていうことはアメリカの経済成長率が落ちてくることじゃないかと。つまりね、GDP の統計って人口の伸びと投下資本と生産性の3つの関数によって決まってくるわけなので、移民を制限するということは本来は成長ファクターを一つ弱めるっていうことになりますよね。
そうですね。
で、アメリカって私の記憶だと毎年250万人ぐらい人口が増えていた。そのかなりの部分は移民だったので、合法非合法を含めてね。それがその移民のところで非常に抑えられるというふうになると経済成長が落ちていくという、まあそれはイエレンさんも同じようなことを言ってます。ということなので、そういう要素はまず置いといて、
はい、
とりあえず建設しそうだとか、うん、壁の建設には3兆円ぐらいかかりそうだとか、やってるわけですよね。だからそういう意味で言うならば、マーケットとトランプ大統領に対する評価というのは、乖離しているようで見えていて、つまりあんまり良くないのにね、一般の人にとってみればですよ。一般の人ってのも問題なんだけど、そういうファクターがあるっていうことは頭に入れていただきたいなというふうに思いますね。で、私が思うのは、じゃあそれいつまで続くかってそれはわかりません。でも、はっきりしているのは、もうアメリカの長期金利10年債で見て、利回りは 2.4 とか5とかね、そこら辺まで来ているので、日本の投資家だったら 2.45 は利回りがあればね、絶対買うんですけれども、買わないということはもうちょっと高いところを見ている 3.5 とか 4.5 とかね。で、そうなると債券相場に競争力がついて、今度は株式市場からまた債券市場にお金が流れる時期も来るかもしれないと。まあ入れ替わっていますからね。債券市場から株式市場に金が流れたり、株式市場から債券市場に流れたり。まあでも全体的に見ると、世界各国の通貨供給量が増えているので、流動性資金も増えているんでしょう。そういう意味では、債券相場がそれほど売られているように見えないのに株だけ上がっているねっていうね。それはマーケットの規模の問題もありますから、そういう状況なのかなと。私は過去1ヶ月のね、トランプ就任後1ヶ月のマーケットを見ると、そんな思いがしますよね。
次は日産自動車のカルロス・ゴーン氏が社長と最高経営責任者を退任すると発表しました。代表権のある会長にはとどまります。
そうですね。まあ私聞いた時にね、そりゃそうだろうなと思いましたよね。ルノーでは CEO と会長を兼ねてるわけですよね。で、三菱は買収したのでこの会長になったじゃないですか。それで日産は社長と会長兼務してますよね。それいくつ肩書きあるんだよと。
先ほどもニュースを読んでいてたくさんあるんで、皆さんわからなくならないかなと。
ね、まだいろいろあるじゃないですか、はい、あの人はね。まあ、ゴンさん62になられて、60過ぎたというね、こともあって、日産はね、日本の会社なので、日本人が経営するのがいいという意見を従来おっしゃってたそうで、西川さんっていうね、まあ、西川って書いて西川って読むんですけれども、西川さんにバトンタッチと。まあバトンタッチっていうとローから層にと思うかもしれないですけども、実は西川さんの方が一つ年上と。でも西川さんはどういう人かっていうと、日産の危機からの脱出をですね、共に戦いながらやってきた人だということなので、はい、今までよくやってくれましたという意味もあるんでしょうね。ゴンさんは何するかというと、ルノー、三菱、日産をね、要するに統括する仕事をすると。 まあいろいろ問題ありますよね。三菱と日産ってのは電気自動車では先陣を切った方ですよね。三菱はアイミーブ、私も乗りましたけれども、あと日産はリーフも乗ったな。結構面白い車出したよね。でもそれほど売れてるわけじゃないじゃないですか。むしろテスラにねマーケットを奪われつつある。それはこれどうにか手こ入れしなきゃいけないっていうのと、アメリカと中国は比較的日産は頑張ってるんですけれども、アジアで弱いというね。日本も今構成の最中ですよ。ノートっていう車があってね、そこに e パワーっていうのをね、電気自動車の一種なんですけれども、他の会社の電気自動車とは違ってリーフとも全然違ってですね、ガソリンを使って電気を起こしてその電気で走るというね、だから充電時間がいらないというね。で今日産はこういうキャンペーンもやってますよね。金土日だったかな、アマゾンを経由してアマゾンの特別会員が申し込むと30分ねノートに乗れますと、 e パワーにね、そういうサービスもやってるようなので、まあ私が聞いた時にはね、あ、ゴーンさん日産の社長さん辞めて会長に専念するのにいい時期かなと。今アプライゼングなどでね、一番売れる車も日産の車で、何年ぶりでしょうかと日産の社員がびっくりするほど久しぶりにねトップになったりしてますから。まあでもゴーンさんの課題はいくつかありますよね。今自動車のエネルギー革命みたいなのが起きてるわけじゃないですか、はい、僕は未来に乗ってますけど、水素っていうエネルギーもあるし、電気っていうエネルギーもあるし、その電気をどうやって起こすかという発電方式の違いもありますよね。水素自動車ってのは水素を燃やして発電するんですけれども、日産の e パワーはガソリンを燃やして電気を作ると。で、あと蓄電で走る車もいっぱいありますよね、はい、テスラもそうだし、リーフもそうだし、アイミーブもそうだと。車の動力源として、まあもちろんガソリンがしばらく主流になるのは違いないんですけれども、太陽化の中でどうやっていくかという問題もありますね。あとは車が要するにハイテク製品そのものですよね。未来にねリコールがかかってディーラーに行ったら、はい、ソフトウェア1時間ちょっとかけて書き直してはい終わりですと。機械は全然いじらないんですよね。ソフトウェア書き換えて終わりっていうね。
いや
テスラはそれはね、お客さんの家にある車に対しても電話回線あるので公開できるんですよ。
え、そうなんですか。
走ってなければ。
そうなんですか。
そうじゃないですか。だって我々のスマホだって、
まあね、
我々のスマホだって別にアップルに持ち込んだり、はい、ソニーに持ち込んだりしてアップデートしてるわけじゃないので、
そうですね。
だから車はねハイテク製品そのものなので、そういうものにどうやって対応していくかっていうね。はい、あと三つぶら下がってますからね、ゴーンさんの下では。これどうやって調整するかっていうね、はい、問題がありますよね。まあそこら辺がゴーンさんの仕事になるのかなという感じがしますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる、美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
直近でどこ行った、ここ行ったっていうのももちろんいいんですけど、考えてみてですね、今日は国境というものを取り上げようかなというふうに思いますよね。
国境ですか。
うん、メキシコとねアメリカの国境をめぐる紛争っていうかね、トランプさんが怒って壁作るぞと言ってるわけですけれども、私実はね国境って意識してまたいだことほとんどないんですよ。なぜだったらアメリカにいた時も車でさーっとカナダとの国境、メキシコとの国境を通過するじゃないですか。
はい。
で、大体国境を越えちゃうのは飛行機で越えますよね。
あ、そうですね。
ヨーロッパでも大体飛行機で都市間移動するので、で、国境ってものをね、一番意識したのは、ベトナムに取材に行った時に、はい、その北限まで行って、中国との国境ってのがあったんですよ。本当にね、線は引かれてるわけじゃないけど、
はい、
右足が中国で左足がベトナムっていう地点があるわけですよ。
ちゃんと分かるようにはなってるんですか？い
や、印があってね。そこで写真撮ってきたんだけれども、ああ、日本には国境がないっていう、世界でも逆に言えば珍しい国だなんだなというふうに思いましたよね。
確かに、意識したことがないですね。
イギリスにも国境ありますよ。というのはアイルランドがあるから。
そうですね。
そうするとね、日本って非常に軽有なことに国境がない国なんですよ。だから日本人はね、国境っていうイメージがあんまりなくて、 それからしばらくしてまたアメリカに行った時にね、メキシコとの国境を取材したことがあって、NHK の番組でね。
はい。
で、そこはね、もう壁が出来上がっていったとこなんですよ。で、もう今1000キロぐらい実はあるらしいんですけどね。で、トランプさんはそこを補強して全部やろうとこう言ってるわけですけれども、僕が思ったのはね、まあ、日本の町にも一軒家のお宅だったら、壁はあるじゃないですか。
はい。
それはだから所有権を示すためのね、または目隠しをするための
壁とか塀とか。
塀とかね、はい、あって。でもいつも僕は思うのは、目線以上に壁が高いと、なんだこの家は、みたいなね。
ちょっと圧迫感はありますよね。
ありますよね。で、メキシコに行った時にね、もう4メートルぐらいの壁なんですよ。これはやっぱり、子供たちの性格形成に悪影響を及ぼすんじゃないかなと。右と左は格差がありますよって言ってるようなもんですからね。
そうですね。
ないっていうことは、はい、要するに私とあなたはこっちとあっち側にいても同じですってことなんだけど、あれだけ高い壁があると、もうお前らとは違う人間なんだ俺たちはとね。
はい、
イスラエルとパレスチナをね、遮る壁もそうなんですけど、もう僕はね、だから日本には国境がないっていうこともあって、国境に慣れてないんで、国境の壁って許せんなとずっと思ってたんですよね。
はい、
3000キロ全部に作ると言い出す人は許せんなと、最初からそういう気持ちがあるんだけども、で考えてみると、世界各国、壁は増えてるんですよ。この前ね、アメリカのドキュメンタリーで壁の特集をやってたんですね。
はい。
壁っていいもんじゃないよねっていう結論はそこなんですけれども、僕もそう思うんだけれども、日本って県境はあるけど、壁なんかあったこと一回もないですよね。だから昔は藩と藩との間に壁はあったのかもしれないけど、でもそんなのはいつも入り組んでたので、境作るわけにいかないじゃないですか。で、そうすると、ラジオをお聞きの方々でね、国境というものを具体的にお考えになったことがない人もいると思うんですけれども、実は日本は世界でも非常に例外的にね、
はい、
海外と地続きになってないというところがね、特徴で、アメリカのね、メキシコ国境との壁建設っていうのを今非常に話題になっているので、そんなことを思いましたよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、国境というものでした。
不動産。売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ、今週はね、やっぱり NASA がね、地球に似た七惑星発見っていうのはね、人間みたいなのがいるのかいないのか、ね、
なんか水が存在する可能性が高いと、
うんね、まあでも七惑星があっても、今の地球のようなね、生命あふれる星なのかどうかね、疑問なんだけど、はい、まあ40光年先らしいので、
もし大変ですよね。
長生きする人がいたら行ってきてください。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。